まとめ、また脱線してみます。私は小学生や中学生が俳句や短歌を謎の古語を織り交ぜて記しているのを見るとゾッとするのです。現代文の作文の部分部分を古語に変えたり、歴史的仮名遣いを使わせたり、一つの文章としての市場を破壊し尽くすようなとんでもないことを平気で教え込んでいる。つまりは、情と表現との結びつきという、詩にとって最も大切な事柄をわきまえないような教師たちが、どこかに存在しているのです。なぜ、あんな無茶苦茶なことをさせるのか、私には理解できません。俳句も、和歌も、柔軟な受け皿です。現代文は汚れに満ちていて、古文は優れているわけでも、もちろんありません。そうしてあらゆる詩は、その時に使用されている言語においてこそ、最も正当的に、情と結びついた形で表現されることでしょう。そうして、それらの詩形は、古語のお勉強のために、生贄に捧げられた、屍のフォームでは決してないのです。生きた、現代文の思索のための受け皿なのです。つまり、古文が伝統である以上に、その主形そのものこそが大切な伝統なのです。子供に短歌や俳句を作らせるのであれば、まずもって現代文によって優れた作品を作らせるように教えなければならないのです。中途半端に古文なんか介入させることはしない方が良いのではなく、してはならないのです。詩情を表現へと結びつける橋渡しのうちに、和歌の意味の本質がこもるのです。古文の調子にこもるのではありません。そうして心情を定型の中に織り込んで抽象化させること、次の段階ではさらに比喩やら統治やら序言葉やら掛け言葉やらの技法を面白おかしく取り入れて、その抽象の幅を広げてみること。そうやって表現のコツさえつかんだなら、和歌ほど面白い定型詩のジャンルもそうはないくらいなのです。その一方、過去の歌は過去の歌としてそのままに覚えさせて注釈を加えればよいのです。古語を覚えさせることと詩を生み出すことを無頓着に一緒にしてはなりません。そうして短歌においては、その受け皿の中に言葉を織り込むことが第一義であり、古文を用いることはその一大事に比べたらほんの周辺的な事柄に過ぎないのです。つまり伝統の一番の本質は、偽物の古文をこしらえることではないのです。そのプラットフォームを使用して誰もがスラスラと新たな表現を続けられるとしたら、それこそ本当に伝統が継承されていることになるのです。そうやって現代文の優れた作品さえ作れるようになれば、規律なサークル言語を捏造して現代文だか古文だか意味不明なものを作るような馬鹿らしさから、どれほど自由になれるか知れません。そうやって現代語の短歌の面白さを学んだところで、古文は古文として過去の伝統を教えていったら、かえってどれほど多くの子どもたちが古典の和歌への関心を深めるかと思うばかりです。とにかく、子どものようやく作り始めた現代文による詩作の初めの一歩を、詩情のかけらもない謎サークルの捏造言語で台無しにして、若嫌いにさせることだけはやらないでほしいと思います。そもそも、現代文の構図のままに古語を加えることは、偽古文でも何でもない、でたらめの言語なのですから。これはもちろん、偽古文をやるなという意味ではありません。特徴的な時代がかった表現がふさわしいこともあるでしょう。 また慣習的に現在でもあまり違和感のない古語調もあり、またフォーカスの持っていき方でうまい表現だってあるでしょうし、美しいが美しきなど、より多くの人々に認められる表現だってあります。さらに踏み込んで考えれば、一人の得意な能力が違和感を凌駕してしまうことだって実はないとは言えないのですが、けれども今はそういう事柄は考慮に入れないで、無頓着に古語調を織り交ぜることについてのみ話をまとめることにします。それをどうしても採用したいのであれば、ちゃんと古典を勉強して徹底的に吸収して、少なくとも大学生くらいまでの古典勉強程度では変だと感じられないくらいの歌にしなければ意味がないのです。古文というものは特有の文の運び方と一体になっているのです。それを現代文の叙述方法のまま、動詞やら形容詞の部分を古語に置き換えていったって、それは古文でも何でもないのです。現代文のグロテスクなパロディーに過ぎないのです。つまりは、無頓着に現代文に古語をごちゃ混ぜにして捏造文章をもてあそぶのは、文化的活動から考えれば芸術活動からは最も遠い、ふざけたお遊戯には違いないのです。そのお遊戯を振りかざして伝統とほざいてみたり、人様に伝授を企てて、それと同時に金銭を巻き上げたり、サークル言語ばかりを集めた雑誌を売りさばいたり、句集や歌集を販売して書店に並べるようなことは、自らの良心に照らし合わせてなさらない方が良いかと思うのです。あまつさえ執筆者の情をないがしろにして貶めるような無茶な添削をメディアに発信しない方が良いかと思うのです。私はある時テレビ番組を回していて、そのような現場に遭遇してゾッとしました。若者じゃなかったんだ。彼らの群がる偽りの伝統とやらが、この国の美的センスを台無しにしているのではないだろうか。中世ヨーロッパのある批評家だったら、そんな言葉を書き残したに違いありません。こんな悲惨なありさまでは、無頓着に教育者の言葉を正当と思い込んで、尻尾を振りまくる従順なる優等生以外は、若者たちが和歌や俳句に関心を示すことなどありえようはずがなく、伝統的な和歌の世界は、言語も詩情も何もかも、サークルの住人に身ぐるみを剥がされてしまって、ただの干からびきった無意味なものをわびさびと履き違えたり、古語でも何でもないケリやらなりでたたえ合っているうちに、しわくちゃになって不習の最後を迎えることになるでしょう。けれども、一体何のために。どうかあなた、たった一人の味方であってください。僕は頑張って、すべてを語りきらなければなりません。それでブーイングがなされようと、あるいは黙殺されようと、語りきらなければなりません。そうでなかったら、せっかくの伝統が、まるで環境破壊のダム工事の犠牲になるみたいに、ブクブク沈められてしまうことにだって、なるには違いありません。景観を無視して、何でもコンクリートで固めてしまうのです。景観もまた継承すべき事柄だったというのに。そして私の生まれたふるさとも、至るところがハリボテのような周知の景観にされてしまったのです。それと同じような精神で言葉までもてあそばれたのでは、私たちはもう未来へ継承すべき正しい伝統は何もなくなってしまうのではないでしょうか。けれども、一人歩きはつらいものです。 あなたさえ味方であってくださったならば、僕はどんなことだって乗り越えられそうな気がするのです。いつかもっと優れた作品をあなたに捧げたいと思います。今はこれが精一杯。日だまりも風さえ小春と呼ぶ頃の歌う二人に遥かなる夢。おやすみなさい。2009年8月12日。